聖書を読みます。最初に旧約聖書から詩編第25編15節から21節まで、旧約聖書の856ページです。詩編第25編の15節以下です。私はいつも主に目を注いでいます。私の足を網から引き出してくださる方に御顔を向けて私を憐れんでください。私は貧しく孤独です。悩む心を解き放ち痛みから私を引き出してください。ご覧ください、私の貧しさと労苦を。どうか私の罪を取り除いてください。ご覧ください、敵は増えていくばかりです。私を憎み不法を仕掛けます。身元に身を寄せます。私の魂を守り私を助け出し恥を受けることのないようにしてください。あなたに望みを置き無垢でまっすぐならそのことが私を守ってくれるでしょう。次に新約聖書からコリントの信徒への手紙2、1章の8節から11節まで、新約聖書の325ページです。コリントの信徒への手紙に1章8節以下。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけています。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのです。祈ります。主なる神様、あなたは御子イエス・キリストの十字架によってあなたの憐れみと慈しみがどんなに豊かであるかを、私たちにお示しくださいました。心から感謝いたします。しかし私たちはしばしばあなたの恵みの力を本当に信じようとはせず、真実にあなたに従って歩もうともしませんでした。神よ、どうか信仰の弱い私たちを憐れみ、主イエスのゆえにあなたの似姿にふさわしいものとして新たにしてくださいますようにお願い申し上げます。御子イエスはそのような私たちの救いのために苦しみを忍び命を捧げられました。教会にはこのことを世のすべての人々に述べ伝え証しする使命が与えられています。この務めをどんな時も忠実に果たしていくことができますように、地上にあるすべての教会をお強めくださるように祈ります。歴史を支配したも神よ、私たちの世界は今かつてない経済的困難の中にあります。世界中で無数の人々が仕事を失い将来への希望も奪われています。どうか苦しんでいるこれらの人々を助けてくださいますように。 また政治経済の責任を担う指導者たちには問題を解決するための知恵と力と、そして困難に負けない勇気をお与えくださいますように心から祈ります。作り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。私たちのこの国のために祈ります。あなたがご存知のように、私たちの国では久しい以前から政治が信頼を失っています。混迷は深まるばかりです。どうかこの国を憐れんでください。そしてあなたがまかれた良い種がいつの日か新しい芽を出して育ち、実を結ぶことができますように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。春先の気候の変動が激しい日々が続いておりますが、特に病める方々をお守りくださいますように、心を病む友を慈しんでください。人生の困難な問題に直面している方々にはあなたの光を照らしてください。孤独な人々を励まし、悲しむ方々を慰め、忙しい生活の中で時に疲れを覚えておられる友には日々新たな力をお与えください。旅にある方々の旅路の安全をお守りください。この国に帰留する外国人を守り、特に保護を求めている人々には周りの善意が惜しみなく注がれるようにあなたの導きを祈ります。学園で学ぶ若い方々には正しい目標を示し、教会学校の愛する子どもたちを守り、そのために働く教師たちには上よりの力を、そして祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は受難節第三日曜日です。でこの日は昔から大栗という名前が付けられていました。ラテン語でメッという意味です。複数です。で日曜日の呼び名としてはいささか奇妙ですけれども、その他の日曜日には例えば憐れみたまえとか喜べとか歌えとか、なかなかいい名前がついてるんですが、今日は目です。ただ目です。でちょっと奇妙だと思われると思いますが、これはこの日の礼拝の初めに、昔はよく詩編の25編のさっき読んだ15節が朗読された、そこから来ているんですね。であの詩編の25編の15節というのは、あの目はっていうところから始まるんです。ラテン語ではそれでこういう名前がついてるんですが、あの新共同訳ではそこが私はいつも主に目を注いでいます、そういうふうになっています。でこれは分かりやすいんですけれども、ちょっともともとの書き方とはかなり違う感じなんですね。より正確には我が目は常に主に向かう。主というのは神様のことですが、主ヤハウェ神に向かう、そうなっています。目が主語なんです。で私は主に目を注いでいるというのと、私の目は主に向かうというのとでは微妙に違います。 で微妙だが私はちょっと大事な違いだなという感じがしています。私は主にあるいは神に目を注ぐという時には、何か意識して注目している、私は見ていると、でそういう感じがありますけれども、我が目は主に向かうという場合は、特に自分が見るというふうなことを意識しているわけではなくて、むしろ自然に目が主の方に向くという感じが強いですね。そういうニュアンスが強いです。あるいは私の目は主の方に引きつけられる、引きつけられる、そういうふうに言った方がいいかもしれません。でこれは私たちがある人とあるいはある事柄と出会うときによく経験することじゃないかと思います。一つの例を挙げてみたいと思います。で私の恩師は鈴木正久牧師でありますが、若い頃、新学生だった頃、6年間鈴木先生の説教を聞くことによって、私は大変励まされましたし、人間として何か育てられたような感じがしています。でその鈴木牧師が自伝を書いていらっしゃる。王道という名前ですが、王は王様の王ですね、道です。王道という題をつけた自伝でありまして、これは今でも教会の図書室にもあると思いますし、皆さんお読みになることができると思います。でこの中に入信前後のいきさつといいましょうか、体験をいろいろと書いておられまして、で私は先週のことですが、ある必要があってもう一度そこのところを読み返してみたんです。で改めて胸を打たれました。こんなことが書いてあります。鈴木先生は16歳ぐらいになるまではお父さんの影響もあってキリスト教が大嫌いだった。でこのお父さんという人は習志野の騎兵連隊に、勤めていた軍人ですけれども、ある時そこにいたドイツ軍の将兵、捕虜ですね、チンタオで第一次欧州大戦の時に、あそこはドイツの植民地でしたから、そこにいたドイツ軍の将兵たちが捕虜になって日本に連れてこられた。で松山の方にも行きましたけれども、千葉県の習志野にその捕虜の人たちが暮らしているところがあったんだそうです。でその人たちの暮らしぶりを見ていると非常に規律が正しい。それでこのお父さんはきっと何かあると思って、いろいろ考えてみると、どうもその背景にはキリスト教というものがあるらしい。それで大変興味を持って船橋の教会に通うようになって、そこで洗礼も受けてクリスチャンになられた方です。ところがその後その教会の牧師につまずきました。そして教会にはもう行かなくなりました。そしてことあるたびに牧師や教会の悪口を言うようになったんですね。でそれを鈴木先生はまともに受けて、その影響だろうと思いますが、16歳になるぐらいまではもうキリスト教が大嫌いで、さすがのお父さんが正久お前の言うことは少しひどすぎるぞって言ってたしなめるぐらいに教会や牧師の悪口を言っていたというのであります。でところがある日、お姉さんもクリスチャンの方ですが、その人にいわば無理やり引っ張られるような形で教理の静岡県の教理の小さな教会の伝道集会に出席した。でそこに牧師の息子である、一人の青年がいました。 鈴木先生はこの自伝の中では S さん、アルファベットの S ですね、 S さんという仮の名前で書いておられますが、その S さんという青年と出会ったのです。でこの人は勉強が大変よくできたので東京の大学に進んだんですけれども、結核性の病気を患ったために休学して、郷里に帰って療養していた、そういう人です。で鈴木先生はその人を一目見た時から、この人の中には何か真実なものがある、そういうことを感じて教会に行くようになったんです。人と人との出会いというものは不思議なものです。あれほどキリスト教のことを悪く言っていた先生が教会に毎日曜日通うようになりました。でその頃その教会には一人の砂利取りの労働者と言いましょうか、先生のその書物の中には砂利取り妊婦って書いてありますが、でそういう人が一人よく礼拝に出ていたと言います。でその郷里の町というのは天竜川に比較的近いところですから、天竜川の砂利を取る、そういう作業をしていたんでしょうね。でその労働者の人がよく礼拝に出席していた。で軽い知的障害があってあんまり人と話さない、でただ座っているだけで集会が終わってからもなかなか帰ろうとしないんだそうです。で昼も当然のように牧師館に入り込んで、食事をごちそうになる。で夜までいて夜もごちそうになる。で牧師一家の家計というものはあまり楽ではありませんでしたし、病人もそういうわけで S さん自身が病人だし他にも病人もいました。でそういう病人も抱えてあまり楽ではないということを鈴木先生は知っていましたから、その砂利取り労働者に対してはあまりいい感じを持っていなかったんだそうです。どうもこの人は牧師に迷惑をかけすぎるんじゃないか、そんな感じでその人を見ていた。である晩その人がやっと腰を上げて帰ろうとしました。で靴を履こうとするんですけれども紐がうまく結べない、もたもたしている。でそれを鈴木先生は上の方から眺めてちょっと心の片隅ではいい気味だっていうような意地悪い気持ちも動いたと正直に告白していらっしゃいますが、でそれを見ていたその S さんがずっと土間に降りたというのです。その頃 S さんはもう病気が少し進んで脊椎カリエスの症状が出ていました。で硬いコルセットのようなものを着物の下につけていて、で動作も不自由になっていたんですけれども、その S さんが土間に降りてその労働者の足元にひざまずいて靴の紐を結んであげた。でそれを先生は上から見ていたんですね。で以下は先生の文章です。私は本当にハッとした。汚れた仕事着の一人の人、あの砂利取りの人の前にひざまずいている S さんの姿、正 立って見下ろしている私の前にうつむいた背を見せていた S さんの姿は、私が生きている限り私の心の網膜に焼き付いている、そう先生は書いていらっしゃいます。で、その時先生は特に意識してその S さんの姿を見たというわけではないと思いますが、むしろ S さんのその姿が彼の心に染みてきたんだろうと思います。そして先生の全人格を激しく揺さぶって心の網膜に焼き付いた。およそ真実な出会いというものはこういうものです。で、詩人が、旧約の詩人が、我が目は常に主に向かうというふうに言いましたけれども、で、これはそういうことじゃないか、そういう出会いを私たちに示唆しているんじゃないかと私には思われます。詩人はさっきの25編の詩の16節でこう言っています。私は貧しく孤独です。そう言って嘆いて彼は悩んでいます。彼の心には耐えかねるような痛みもあります。しかしその貧しさと労苦を神様はご存知だ、そう彼は信じていました。彼は若い時から、これ8節に書いてある言葉ですが、主は恵み深く正しくいまし、罪人に道を示してくださる、そういうことを教えられてきた。そのことを思い起こすたびに心を揺さぶられる。だから彼の目は常に主に向かう、こういうことなんだろうと思います。詩人はまた、モーセがホレブの山の上で神様と出会った時のことをきっと聞いていたでしょう。で、モーセが神様に対して、なんていうお名前ですかって聞きますと、神は、私はある、私はあるというものだと、そう答えられました。これは出エジプト記の、3章に出てくる場面ですね。私はある、私はあるというものだ。その意味は、マルチン・ブーバーなんかがそういうふうに説明しておりますが、私はある、私はあるというものだというこの言葉の意味は、あなたがどこへ行こうとも私は必ずあなたと共にいる、そういうことだというんです。あなたがどこへ行こうとも私は必ずあなたと共にいる、その意味で私はある、あなたがいるところにいる、私はある、私はいる、あなたがいるところに一緒にいる。で、そういう、ところからヤハウェという固有名詞もまた来たと言われておりますが、私がどこにいようとも、たとえ苦しみのどん底にいようとも、必ず私のそばにいると約束してくださった神、その方のことを詩人は若い時から聞いていたんでしょう。そしてそのことによって心を揺さぶられたんでしょう。滝沢克美という哲学者が、この世界で一番大切なのは神、我らと共にいますという、インマヌエルという現事実である、これが全世界の全ての事象の現事実、一番深いところにある真実であると、そういうことを言っておられます。インマヌエルの現事実、 それが主の道なのであり、詩人はこの主の道に心を引きつけられていたんでしょう。だから我が目は常に主に向かう、そう言います。でさらに詩人は、預言者イザヤが主のしもべという不思議な人物について明かしている言葉をきっと知っていたはずです。この主のしもべという不思議な人物は、大声でいたけだかに人を脅かしたりしない、そういうやり方で世の中を動かすということは一切考えない。ただ真実の力によって弱い立場に置かれた人たちを助ける。でそういうことをイザヤ書の42章に言っています。彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。刀身というのは昔明かりのために使っていた油を入れる皿の中に繊維を、まあろうそくでいうと芯ですが、でそういうものを入れて明かりを明かりとして利用していたんですけれども、その刀身がだんだん揺らめいて、そして消えそうになる、その場面ですね。暗くなっていく刀身、今にも消えそうになっている刀身、それほど弱っている人々、そういう意味です。傷ついた足、これは説明する必要はないでしょう。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。裁きと言いますか、義と言いましょうか、そういうことを預言者イザヤは主のしもべという方について語っています。そして最後はこの主のしもべは、自分の苦しみによって人類の罪を背負う、そういう方だとイザヤは言いました。これはイザヤ書の53章です。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちには平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。で、こういう主のしもべと呼ばれる不思議な人物のことをイザヤは明かしていますけれども、詩人はそのことに引きつけられたんじゃないでしょうか。心を激しく揺さぶられた。で、彼の目はそういう神に向かう。我が目は常に主に向かうというのはそういうことであります。そしてイザヤのこの予言はイエスにおいて成就しました。新約聖書は全体としてそのことを私たちに伝えています。例えばペトロの手紙1の2章にこういう言葉があります。彼というのはイエスですが、イエスは罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました、そう書いておりまして、イザヤ書の53章に書かれているようなことをイエスに当てはめて、このペトロはここに書き直しているんですね。 この主イエスに私たちの目は、私たちの心は引きつけられます。鈴木先生があの S さんの背中を見てひどく心を揺さぶられたように、私たちもあの主イエスによって心を揺さぶられます。詩人もそうでした。私たちもそうです。ですから今日の詩に、我が目は常に主に向かうという言葉がある詩人の言葉として出ておりますけれども、これは私たちすべての人間のものであります。我が目は常に主に向かう、この言葉を私たちに与えられた聖句として今週も生きていきたいと思います。祈ります。主なる神様、私たちをこの礼拝にお導きくださったことを感謝いたします。あなたが私たちにいろいろな形で示してくださった真実は、私たちを揺り動かします。そして私たちの目はあなたに惹かれます。私たちは毎日そのあなたに目を向けて生きていきたいと願います。どうか私たちをそのようにお導きください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の301番、これは先々週でしたか、ご一緒に練習した歌だと思いますが、どうぞお座りください。献金を捧げます。当番の方は前。